皆さんおはようございます。聖なる聖なる聖なる主を褒めたたえます。主は私たちをご自身の父上によって買い取られた方、愛をもって全てを収めておられる方です。この方を覚えてですね、御言葉を共に開いてまいりたいと思います。そうですね、うちはビデオが取れるようになっているので、してください。ではですね、今週の聖書の通読箇所から見てまいりたいと思います。今週のですね、聖書の通読箇所は旧約聖書が詩編、そして新約聖書がコリント人の手紙第1となっています。詩編もですね、もう少しで終わりになりますけれども、今週はですね、詩編で一番長い119編も入っていきますね。2日に分けてですね、読むようになっていますけれども、このですね、詩編119編、これはですね、御言葉に対する思いを綴った箇所ですね。そうですね、あなたの御言葉は私の足の灯火です、ね、しかしですね、この詩編はですね、最後ですね、私はあなたの道から迷ってしまったというですね、この記者自身のですね、告白で終わりますね。私たちはですね、本当に御言葉をしたい求め、そういう中でもですね、御言葉を離れてしまうかもしれない、しかしそのような自分自身をまたさらにですね、主の前に言い表し、そして主の前に出ていく必要があるということですね。本当にですね、詩編の御言葉、ぜひ皆さん、共に味わっていただければと思います。またこのですね、新改訳ではですね、分かりにくいかもしれませんけども、他の訳ではですね、この119編ですね、アレフとかベイトとかギメルとかダレトとかですね、書いてあるやつもありますね。で、実はですね、この詩編119編は数え歌になっていてですね、ヘブル語のですね、アルファベット、アレフ、ベイト、ギメル、ダレトというですね、これをですね、頭文字にした歌が並んでいるんですね。そういう風になっているんですね。ぜひですね、そういう意味でですね、実は非常に長いですけども、覚えやすくなっている。それをですね、日本語で表現することができないので、残念ですけれども、そのようなですね、ユダヤ人たちは御言葉を覚える工夫をしているということですね。私たちもですね、この御言葉をですね、本当に自分のものとしてですね、そのためには時にはですね、暗唱する必要もあるかもしれませんね。そのようにしていくということでですね、御言葉を大切にしていきたいと思います。またですね、コリント人の手紙第1、こちらもですね、非常に大切な教えが続きます。ぜひですね、皆さんお読みください。ではこのコリント人の手紙から本日の聖書箇所をですね、開いてまいりたいと思います。コリント人の手紙の第1、7章の10から24節のところですね、新改訳聖書で298ページ、900ありませんね、新改訳3版325ページのところです。では司会者お願いします。
お読みします。次に、すでに結婚した人々に命じます。命じるのは私ではなく主です。妻は夫と別れてはいけません。もし別れたのだったら結婚せずにいるか、それとも夫と別れするか、どちらかにしなさい。また夫は妻を離別してはいけません。次に、その他の人々に言いますが、これを言うのは主ではなく私です。信者の男子に信者でないもない妻があり、その妻が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。また信者でない夫を持つ女は、夫が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。なぜなら信者でない夫は妻によって清められており、また信者でない妻も信者の夫によって清められているからです。そうでなかったらあなた方の子供は汚れているわけです。ところが現に清いのです。しかし、もし信者でない方のものが離れていくのであれば、離れて行かせなさい。そのような場合は、 騒ぎには信者である夫あるいは妻は縛られることはありません。神は平和を得させようとしてあなた方を召されたのです。なぜなら妻よ、あなたが夫を救えるかどうかがどうしてわかりますか。また夫よ、あなたが妻を救えるかどうかがどうしてわかりますか。ただ各々が主からいただいた分に応じ、また神が各々をお召しになった時のままの状態で歩むべきです。私はすべての教会でこのように指導しています。召された時、割礼を受けていたのならその後をなくしてはいけません。また召された時、割礼を受けていなかったのなら割礼を受けてはいけません。割礼は取るに足らぬこと、無割礼も取るに足らぬことです。重要なのは神の命令を守ることです。その自分が召された時の状態にとどまっていなさい。奴隷の状態で召されたのならそれを気にしてはいけません。しかしもし自由の身になれるの、なれるならむしろ自由になりなさい。奴隷も主によって召された者は主に属する自由人である。同じように自由人も召された者はキリストに属する奴隷だからです。あなた方は代価を持って買われたのです。人間の奴隷となってはいけません。兄弟たち、おのおの召された時のままの状態で神の御前にいなさい。
アメン。ありがとうございます。ではですね、主題聖句を言いたいと思います。よろしいでしょうか。はい。あなた方は代価を持って買われたのです。コリント人への手紙第1章23節。ありがとうございます。ではこれらのところからですね、重要なのは神の命令を守ることです。題しまして御言葉を開いてまいりたいと思います。今回の箇所ですね、何でも言うことですけども、私は聖書の箇所を自分で決めていません。聖書の箇所はですね、いつもですね、この通読表に沿って決められているんですね。で、実はですね、聖書の箇所は毎回ですね、例えば今日の日曜日ですと、今度の火曜日の通読の箇所から選ぶようにしています。で、皆さんが今日毎日この通読表に沿って聖書を通読してくださるという、そういうふうに考えてですね、そしてここから先ですね、ある聖書箇所について少し解説をすることもできますし、そしてまたですね、火曜日の箇所を読まれるときにですね、この箇所からのメッセージだと思い出していただくことができるというですね、2日ほど経ったところになるような箇所を必ず選んでですね、そしてその箇所からメッセージをする。そういう意味でですね、時にはですね、非常にですね、ここからどうやってお話をしようかと思うような箇所がですね、聖書箇所になることもあります。全くですね、なんていうんですか、お話をすることができないような時はですね、どうしてもこう次の水曜日の箇所を選ぶこともありますけれども、原則としてですね、そのことは1年に1度くらいしかありませんね。一度もないこともほとんどですけれども、原則として火曜日の箇所から聖書箇所を選ぶようにしています。で、今回の箇所も、そういうふうな形で聖書箇所を選び、またですね、そのことの中に、皆さんも聖書の通読をしておられると感じると思うんですけども、私たちは聖書の通読をしていくとき、不思議なことに神様はその通読の箇所から語ってくださることを味わわれると思いますね、感じられると思いますね。ですから、そこに神様は私たちのすることの上に働いてくださいますね。ある方はですね、聖書をパッとどこか開いてですね、そこに神様の言葉がないかなどというふうなことをですね、される方もある。その時にですね、不思議にですね、そういうことがある時もあるかもしれませんけども、原則的に私たちは聖書を毎日毎日通読していく。ただその時にですね、神様はそれに沿って、神様は生きておられますからね、あなたがどこを呼ばれるかご存知、そして全てのことを働かせて益とされるわけですね。ですから、私たちはそのように原則的なことをですね、しっかりとしていくことが必要ですね。そのこともありまして、私は今回もこの箇所から語らせていただきたいと思います。で、重要なのは神の命令を守ることですというタイトルの中でですね、お話をしていきますけれども、今回の箇所は特にですね、結婚についての教えから始まっていきます。一般の社会の常識としてですね、今はもうできちゃった結婚という言葉がですね、生まれて、そしてまたですね、この間のですね、CSK のキャンプなどでもですね、この恋愛と結婚についての 時間が持たれてですね、そのようなメッセージを言った子たちは聞くことができたわけですけども、まあ、本当にですね、そのような混乱がある、そしておめでた婚などということがですね言われてですね、そして結婚式場にはですねマタニティの候補なまであるというですね、こういう恐ろしい時代、まあ、結婚ということがいい加減に扱われている時代になってきています。まあ、少し古いですが、その一方でですね成田離婚などと言われてですね、そしてですねまあ、これはですね新婚旅行から帰ってきたその場で離婚してしまうというですね、そういうことですね、ハワイがですねこの旅行、新婚旅行のですねこの何て言うんですか、こう一番皆さんが行くところであってですね、ハワイに行ってそして日本に帰ってきて成田空港で離婚をするとですね、こういう成田離婚というふうなことがですねもう随分古い言葉になりましたけども、そういう言葉が生まれた頃からでしょうか、どんどん離婚率は伸びていて、それらは当たり前の社会現象になっています。実際ですねキリスト教会の中でもそのようなことがあり、そしてですね、今回の御言葉などはですね非常にですね語るに難しいところになってきている、そういうふうな社会状況があります。しかし私たちは自分の現状をまず横に置いて、そして御言葉の原則をしっかりと見つめていく必要がありますね。まあ、一方でですね、私たちはこの御言葉をもって互いを裁くことをしないように気をつけなければならないとも思います。御言葉はですね、自分自身を裁くためにまずありますね。まあ、そういう意味でですね、この御言葉の原則を見ていきたいと思いますけども、今回の箇所、聖書においてまたキリスト教において結婚という事柄は非常に重要な事柄です。結婚とは何かというその定義はまず創世記に出てきます。創世記2章24節にこうあります。それゆえ男は 父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのである。一体となる、二人は一つとなる。このことを引用してイエス様はこう言われました。イエスは答えて言われた。創造者は初めから人を男と女に作って、それゆえ人はその父と母を離れて、その、妻と結ばれ、二人のものが一心同体になるのだと言われたのです。それをあなた方は読んだことがないのです。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。マタイの福音書19章4から6です。そして、またですね、主ご自身がこう言われますね。私は離婚を憎むとイスラエルの神主は仰せられた。この箇所、その前後はこういうふうに書かれています。マラキ書2章14から16をお読みします。不在なのかとあなた方は言う。それは主があなたとあなたの若い時の妻との証人であり、あなたがその妻を裏切ったからだ。彼女はあなたの伴侶であり、あなたの契約の妻であるのに。神は人を一体に作られたのではないか。彼には霊の残りがある。その一体にしては何を求めるのか。神の子孫ではないか。あなた方はあなた方の霊に注意せよ。あなた方の若い時の妻を裏切ってはならない。私は離婚を憎むとイスラエルの神主は仰せられる。私は暴力でその着物を追うと万軍の主は仰せられる。あなた方はあなた方の霊に注意せよ。裏切ってはならない。あなた方の霊に注意せよ。このように聖書の御言葉は言っています。問題になっているのは私たちの霊です。よくですね、離婚ということにおいて言われるのは考え方の違いや性格の違いということなんですね。しかしですね、私たちは、まあ、夫婦ということにおいて主が言われるのは、それは考え方や性格ではなくて霊において一つだということなんですね。あの人とは考え方が合わない。しかし霊において一つだと主は言われるわけです。皆さんは自分の顔を鏡で見て何を思われるでしょう。自分の顔を鏡に映して、いや自分はなんて美しいんだろうって、ね、思われる方もおられるかもしれませんね。思わず見とれてしまうとちょっと怖いですね。どうでしょう。 まあね、田中先生がしておられたですね、トータルカウンセリングの中ではですね、自分の顔を鏡で、ね、あなたは素敵だよって言うんだとかですね、そういうことが大切なんだ、ね、そういうお話もありましたけれども、まあ、自分の顔を鏡で見るのが大好きという方もおられるかもしれません。しかし何か不満を持っておられることが多いんではないかというふうに思いますね。まあ、本当にですね、神様は素敵な方に、皆さんを素敵に作られたと思います。しかしですね、自分で鏡を見るときに自分の目がこうだったらいいのになとかですね、眉毛がこうだったらいいのになとかですね、この太い眉毛が嫌いだとかね、いろんなことをですね思われる方があると思いますね。だからこそですね、いろんな美容のためのものが売れますね。もしですね、自分の顔を見て誰も不満がないならそのようなものはですね、売れないでしょうね。しかしそのようなものが売れる、そしてどんどん新しいものが出てくる。みんなですね、自分の顔がこうだったらいいのに、そのようなことを考えています。顔だけではありません。足が速かったらとかですね、もっと手先が器用だったらとかですね、いろいろあるかもしれません。体だけではない、性格も、いろんな点において自分自身に対して不満を持つことがあります。でも神様はあなたをそのように作られました。あなたという存在、そしてあなたの体、それは一つです。皆さん、あなたにとって気に入らなくても、あなたの顔はあなたの顔であり、あなたの体はあなたの体で、そしてあなたの性格はあなたの性格なわけですね。当たり前のことだと思われるでしょう。でも一つであるということはそういうことなんです。あなたにとってそれが都合がいいからあなたなのではありません。神様があなたにお与えになったから、それはあなたのものであり、そしてその存在はあなたとして一つです。皆さん、この一つであるということと夫婦が一つであるということは同じなんですね。もしそれを切り捨てようとするなら、もし皆さん、あなたがですね、私の顔を切り、この気に入らない顔を切り捨てようと、あ、恐ろしいですね、考えるだけでも。そんなことはできない。この手がもっと器用だったらいいのに、こんな手は気に入らないと切り捨てることができるでしょうか。もしそんなことをしたら、それは大きな痛みを伴います。そんなことはしてはなりません。一つであるとはそういうことです。それは皆さん、夫婦だけではない、家族においても、また教会においても同じことです。一つであるということはそういうことです。エペソ人への手紙にはこうあります。教会はキリストの体であり、一切のもの一切のものによって満たす方を満ちておられるところです。教会はキリストの体であると書いてありますね。私たち教会はキリストの体です。またコロサイ人への手紙にはこうあります。ですから私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。そしてキリストの体のために、私の身をもってキリストの苦しみをかけたところを満たしているのです。キリストの体とは教会のことです。キリストの体、それは教会のことである。教会はキリストの体です。皆さん、私たちがキリストの体である、一つであるということは、今言ったことと同じ意味を持ちます。ですから私たちは互いを決して批判して、それを切り捨てるような目で見てはならないんですね。それが自分にとってどんなにですね、違うように思えたとしても、あなたの理想とどんなに離れていたとしても、私の目がもう少し大きかったらいいのにと、そのように思っているのと変わらないんですね。教会にあるお互いの存在を、私たちはそのように見ていかなければなりません。そしてそれゆえに、神様から与えられたものとして感謝して受け止め合っていくことが大切であるということですね。 かしそれでもですね、まあ、あんな人が教会にいてというふうなことを感じられる方がおられるかもしれません。でも少し視点を変えてみてください。神様からあなたはどう見えているでしょう。あなたは立派だから神様に選ばれたんですか。あなたの目から見てさえもあなたには賭けがあるんではなかったのですか。そうだとしたら神様から見たときにあなたはどれほど賭けた存在でしょう。でも神様は良いものとしてあなたはそこに置かれました。あなたは恵みによって許され、そしてまた愛されているんです。ですから私たちは互いに愛し合い、そして互いに許し合いましょう。さて結婚のお話に戻りますが、中にはですね、私は結婚式を教会でしていませんからと言われる方もおられるかもしれません。ここにはですね、ここにもですね、皆さんそういう方はですね、おられると思いますけれども、結婚式は私は教会でしていない。でもですね、皆さん、この結婚についての原則は、アダムとエヴァから始まることですね。先ほど御言葉を見ましたね。この原則はアダムとエヴァから始まるんです。ですからどこで結婚式をしたかとかは関係ありません。結婚という関係そのものが神様の御手の中にあります。ではなぜ神様が結婚という関係を作られたのか、その答えをですね、創世記から少し探してみたいと思うんですね。創世記の2章18節からの御言葉、ちょっと細かく書いてしまいましたけども、このですね、一番最初のところを見てください。その後神である主は仰せられた、人が一人でいるのは良くない、私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。人が一人でいるのは良くない、これがですね、神様が最初の人アダムに妻であるエヴァをお与えになった目的です。そしてふさわしい助け手を作ろうとあります。神様はそこで様々な生き物を神様のこのアダムの元に連れてこられました。しかしそれらの中にはふさわしい助け手が見つかりませんでした。それらのものはアダムにとっての助け手とならなかった。まあ、そして神様はアダムを眠りにつかされて、そして彼のあばら骨を一つを取って、そのところの肉を塞いで、そしてこのあばら骨から一人の女の人を作り上げた。まあ、創造科学の中ではですね、このことは非常にですね、今の科学をもってしても何て言うんですか、こうふさわしいことであるというふうに言われるんですね。なぜならですね、このあばら骨の中にあるですね、その骨髄ですかね、それはですね、非常に活性度が高くてですね、そして細胞分裂を起こしやすい、そしてまたですね、それらはですね、そこにこの体を構成するに必要な全てのものがですね、そこにはあるんですね、その中にですね。でそのようなですね、事柄からですね、まあこのそれをですね、まあ今もまああまり想像したくないですけども、こう培養してですね、そしてこう人体にしていくというふうなことも考えられなくはないんだというふうなことをですね、創造科学の人たちの中には言う人もおられますけれども、でも神様はそのようなあばら骨から女の人を作られた。そしてこれをアダムの元に連れてきたときに、アダムは言いますね、これこそ私の骨からの骨、肉からの肉、まあ、骨肉という言葉がありますけれども、本当にですね、それは自分自身のようなものであると、こう言ってですね、このアダムはエヴァを愛するようになるわけですね。さて人が一人でいるのは良くない、一番初めにこのようにありましたけれども、この一人でいるのが良くないということをなぜなのかを知るために、ヨハネの手紙第1の御言葉を見てみたいと思うんですね。ヨハネの手紙第1、4章20から21節にはこうあります。神を愛すると言いながら兄弟に憎んでいるなら、その人は偽り者です。 目に見える兄弟を愛していない者に目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けていますとこう書いてあります。皆さん、私たちは神様を見ることができません。目に見えない神様ですから、その神様を愛すると言ってもどうやって愛するのか分かりません。私たちは神を愛するということを、愛するというそのことを学ばなければならないわけですけども、しかし目に見えない神様、その神様を愛するということを学ぶことができません。だから神様は目に見える存在をそこに置かれます。私たちは愛ということを目に見える人と人との関係の中で学んでいくわけですね。その最初はアダムとエヴァという夫婦の関係でした。そして そこに子供たちが生まれます。その子供たち同士、また親子の関係、また兄弟の関係、そういう中でですね、その愛は作られていく、また学んでいくべきものとなったわけです。ところがですね、この最初のですね、兄弟関係もですね、非常に悲しい事件を持ってですね、壊れていく、そういうふうなことが聖書に書かれているわけですけども、しかし神様は、この愛の関係を学ぶ、そのことを教えておられますね。いや、そのために、神様は私たちの周りに人を置いておられる、お互いを置いておられるわけですね。互いに愛し合う、それはイエス様がお与えになった戒めでもあります。そして互いに愛し合うことを通して、私たちは目に見えない神様をどう愛するかということも学んでいくわけですね。ところで、その愛するということにおいて、皆さん、この一番下のところですね、それより男はその父母を離れ、妻と娘は二人は一体となるである。その時、人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかったと書いてあります。皆さん、これはなぜでしょうか。それは本当の意味でお互いを受け入れ合っていたからです。神様の創造の本来のあり方の中で互いを受け止めることができていたからですね。そのことはアダムの言葉に表れています。アダムは言いました。これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、自分自身の存在として、それと同じものとして相手を受け止めていたということですね。これは誠に自分の一部なのだと、そのように言っています。人から捉えたのだから、自分から捉えたのだからとありますから、まあ、自分の存在から出てきたものなんだから、それを愛することができるのは当然だと、そう思われるでしょうか。そうではないということをですね、私たち子供のおられる方はよく分かっておられると思いますね。自分の存在からですね、生まれてきた子供たちでもですね、それは自分と同じではありません。まあ、お父さんに似ている、お母さんに似ている、そういうところもあるかもしれません。でもですね、なんで私たちの子なのにこういうところがあるんだろうかと、そのように思われることもあるんじゃないでしょうか。しかし、その違う存在を自分自身の一部として受け止めていく、そのことを通して愛を学ぶ、それはまた神様が望んでおられることからですね。そのような意味で、彼らはお互いを恥ずかしいと思わなかった、お互いを本当に受け止めることができた。彼らがお互いを恥ずかしいと思ったのはどこですか。罪を犯した時ですね。その時、お互いの存在をそのまま受け止め合うことができなくなってしまった、自分自身を恥ずかしいと思うようになってしまった。私たちは本当の意味でお互いを受け止め合うことが大切だということをまた学ばされるわけですけれども、しかしですね、この裸ということを見るときにですね、最近のメディアなどのようにですね、 この性的な事柄、そういうことを誇張して見せつけるようなこととははるかに違うんですね。ここにあることはですね、そういうものとは全く次元の違う事柄です。まあ、先日ですね、テレビ局の放送開始の記念番組を見ましたんですけども、その番組の中で最初の頃のポスターが出ていてですね、そのポスターでさえですね、裸の画像が使われていました。まあ、そういうのを見るとですね、テレビというメディアが持つ、まあ、問題の根深さをですね、思わされましたね。本当にですね、このようなメディアがですね、サタンの道具として本当に用いられているんだということを感じさせられました。まあ、神様の創造の姿、その素晴らしさを歪めてしまう、まあ、そして間違って用いてしまう、まあ、そういう中に私たちこの文化はあり、また私たちはですね、その中に、まあ、この地においては生きておるわけですけれども、しかしここでですね、アダムとエバがお互い美しいと思ったからとかそうではなくて、本当に互いを受け入れ合うがゆえに恥ずかしいと思わなかった、このことをですね、考えるときに、夫婦のことだけではない、教会の中においてもですね、お互いを恥ずかしいと思わない、皆さんどうでしょうか。お互いの問題点、互いが持っているですね、まあ、教会の中で他の人が持っている問題点、それをですね、恥ずかしいと思わないでしょうか。そういうようなことがないでしょうか。でも神様が許された事柄、そこにある事柄をそのまま受け止め合うことができる、許すことができる、それこそが本当に神様が求めておられる愛であるわけですね。もちろんですね、時にですね、私たちは互いに戒め合う必要があります。また指導を必要とする事柄もあります。でもですね、その起こった問題によりもし互いを恥ずかしいと思う、またですね、その存在を疎んじるようなことがあるとするならば、それは神様の喜ばれることではありません。私たちはキリストにあってお互いを受け入れ合い愛し合っていく必要があります。またですね、今まで話しました事柄の全てを含めて何もかもを私たちは立法として捉える必要がありません。いや、そんなものを受け入れられないから私はダメだ、またですね、このような失敗をしてしまったからダメだとかですね、私たちはそのように考える必要はありません。何やらそれらは全てはですね、キリストの贖いによって義とされたその恵みの中に私たちは生かされているからですね。ただ私たちは自分の罪を罪として認める必要がありますね。ところがですね、時にですね、罪を指摘されるともういいとなってしまう私たちはそこで本当に照り下る主の前に出ていく必要があるんですね。それら信仰によって受け取っている。またですね、この箇所で負担になる状況についてパウロはこうも言っていますね。何やら信者でない夫は妻によって決められており、また信者でない妻も信者の夫によって清められているからです。そうでなかったらあなた方の言葉は汚れているわけです。ところが現に清いんです。しかしもし信者でない方のものが離れていくのであれば離れて行かせなさい。そんな場合には信者である夫あるいは妻が縛られることはありません。神は平和を得させようとしてあなた方を召されたのです。皆さん、自分の夫、自分の妻のためにですね、祈るということ、それは非常に大切なことですね。なぜなら全ての人が救われること、そして私たちの家族が救われること、このことを神様は願っておられます。あなたが思っている以上に神様はですね、その人のことを思い愛し、そして何とかして救おうとしておられますね。しかしもし離れていくなら、時にありますね、彼を救わなければならないから何とかしなきゃいけない。しかし主は言われます。なぜなら妻はあなたが夫を救えるかどうかどうして分かりますか。また夫はあなたが妻を救えるかどうかがどうして分かりますか。そのことは神様の御手の中にあります。 ですからあなた自身の重荷とする必要はない。あなたすべてすでに、ね、そのことから解放されているんだということなんですね。私たちはしっかりと受け止めておく必要がありますね。なんとかしてあなたの周りの人に福音を伝えなければならない。福音を述べ伝えなさいと主は言われました。でもあなんとかして述べ伝えなければならないんだとあなたはですね、重荷を負う必要はありません。私たちは主は言われたことに対してはいとアーメンと答えていくだけでいいわけですね。そしてそこに踏み出していく。その時に神様が道を開いてくださいます。ああしようかこうしようかとあなたが思い悩むのではなくて、信仰を持ってそのことにも当たっていく必要があるわけですね。またですね、パウロは主が与えてくださったその状況に感謝するようにと言っていますね。そしておのおのが主からいただいた分に応じて神がおのおのお召しになった時のままの状態で歩むべきだと言っています。まあ、ここでは割礼についても書かれていますけれども、そのあなたが置かれている状況が問題なのではなく、あなたが置かれているそのままで神の命令を守るということが大切なのでと書いてありますね。そしてここで皆さん、神の命令は何ですか。互いに愛し合うことです。あなたが置かれたその状態で互いに愛し合うことによって神愛ということを学び、そしてまたですね、見えない神様を愛していく。神様はそのために今あなたをそこに置いておられます。ですから自分がこういう立派なものになったら神様を証しできるのにとかですね、あなたはそのように考える必要がないんです。あなたが今のままで、あなたが今のままで神様を証していく。いや自分のですね、今あるような状態で神様のことなんか伝えたら、あんたみたいな人が信じているんなら大したことないじゃないですかと、こう言われないだろうか、そんな風にね思ってしまうことがありませんか。でもあなたをそこに置かれたのは誰ですか。神様です。神様の采配を信じてください。神様のご計画を信じてください。あなたは神様より知恵があるでしょうか。神様はあなたよりはるかに知恵があり、そしてですね、神様はもうすでにご計画を持ってですね、あなたはそこに置いてある。ですからあなたがすることはアーメンとそこに置いて答え、そしてですね、神様の導きの中を読んでいくことですね。もしサッカーの試合でですね、お前そこにいてパスが来るのを待ってなさいと言われた時にですね、いやそんなことは私はこっちの方に行っとかなければいけないとですね、その場所を離れたらどうなるでしょうか。パスが来た時には誰もいません。神様はあなたをそこに置いておられる、そしてあなたの働きがそこにあるんだ、このことを、ね、信じましょう。そしてどのような状態でもその置かれた状態の中で神様の命令を守る。まあ、私たちはそのことの中でですね、逆にまた意固地になってはいけないんだということもですね、知っておかなければならないことをこの箇所は教えています。7章22節にこうあります。奴隷も主にあって、すいません、21節ですね、7章21節。奴隷の状態で召されたのならそれを気にしてはいけません。しかし、もし自由の身になれるならむしろ自由になりなさい。まあ、当時ですね、ローマ人の奴隷となった者たち、彼らはですね、区域の中にありながらですね、悩んでいた。しかしですね、時にですね、解放されて奴隷の身分でなくなる時があるわけですね。そういう人が言うんですね、いや私は神様から奴隷の身分に召されたんですから、というふうに考える必要はない。このことをですね、 あなたのことにどう適用するでしょう。あなたが何か苦労している、しかしですね、何か恵みがあってですね、そういうところから解放される時が来た。いや、神様がここに置かれたんですから、私はここで頑張るんですですね、自分の苦しい状況の中にとどまり続ける必要もないということですね。神様の導きに従っていく、へり下るというのはそういうことですね。自分の考えで自分の状況の中に意固地になってとどまらない、神様の導きに従っていく。そして神様の御前に歩ましていただくということですね。どのような状態でもその置かれた中で神の命令を守る、そしてその命令は究極的には互いに愛し合うというものです。そしてそこで私たちは見えない神様を愛するということを知るわけですね。神様は私たちのことを愛してくださって、そしてその愛の上に戒めをお与えになっている。しかしその戒めに対してさえ私たちは自由なんですね。私たちはそれをしなければ神様から引き離されてしまうのではありません。しかしその自由の中で神様に従っていくんだということですね。私たちはこのことをしっかりと捉えておかなければなりません。何か戒めが来るとですね、私はできないと落ち込んでしまう、そんなことがないように、そしてまたですね、自分はですね、それにふさわしくない、逃げてしまうようなこともないように、また意固地になってしまうこともないように、神がどれほどあなたを愛しておられるか、恵みを持って私たちに望んでおられるかということをですね、私たちはしっかりと受け止めて愛の中でありましていただきましょう。キリストにあって私たちは本当に自由です。書いてありますね、奴隷も主にあって召されたものは主に属する自由人であり、同じように自由人も召されたものはキリストに属する奴隷だからですとありますけども、私たちはキリストにあって自由なものとされました。まあ、もちろんですね、学生はですね、その校則のルールがあるでしょうし、また社会人として生きていくようなルールがあり、また会社には会社のルールがあるかもしれません。しかしそれらの中においても私たちはキリストにあって自由です。私たちはそれらのことの中で心に平安を持って歩むことができますね。キリストにあって私たちは本当に自由です。ですから私たちはできないと嘆く必要もありませんし、罪を犯したからと落ち込む必要もありません。ただ主の前に出て悔い改め、そしてまた主に従っていけばよいです。大切なのは神の命令を守ること。でもあなたが守れないからといってまた落ち込む必要もありません。心を柔らかく素直にして、そして神様の戒めを守っていく、そしてその中で神様の愛を体験してですね、喜びに満ちた人生を歩ませていただきましょう。そしてさらにキリストを証しするものとならせていただきましょう。お祈りしましょう。またいつもの課題もお祈りください。天のお父様、感謝します。今日のこの機会ありがとうございます。天のお父様、そういう時間よろしく、知らせくださっていることありがとうございます。どうぞ戒めを守り、そしてまたこの戒めの中に、しかし主はそれらを守りすることがないように、そして喜びと感謝にして歩むことができるように助けてください。あなたを信頼心を急ぎをすると押して主の祝福がそこにイエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。 田中兄弟お祈りください。
私たちはこの世においていろんな状況の中で生きています。時には差し込んでしまったり、そして時には傲慢になったりします。その時に落ち込んだ時に自分自身が惨めになり、誰もそれを失っちゃって、つまり心の中のことに両手にも出られない状態になったりしますが、あなたは私たちに本当の心の機能を得るために私に聞いてください。そして御言葉によって歩んで本当の平安を得るように導いてくださっていることを感じてほしい
ね。
どうか私たちがそのことを悟り、御言葉によって本当の喜びと平安を持つ歩みができるように助けに導いてください。どうかイエス様のお名前を許します。
アーメン。